富山お仕事探訪。このコーナーでは、さまざまな分野で活躍する方にスポットを当て、どのような仕事に従事しているかをはじめ、モチベーションアップの秘訣や日々の楽しみまで幅広くお聞きします。今週は庭屋朝日湯の小林仁さんです。小林さんは庭師として剪定、伐採などの造園業を行っています。また小林さんの奥さんが社長を務める富山市堀川小泉町にある銭湯朝日湯の仕事と、朝日湯も加盟する県公衆浴場業生活衛生同業組合の活動に携わるほか、東日本大震災復興支援のために設立された市民団体復興の音の代表を務めています。今週は庭や朝日湯の仕事に迫ります。小林さんは復興の音という団体の代表を務めていらっしゃいますが、はい、この復興の音について教えてください。
はい、震災あった直後に、東北エイドっていう団体がありまして、そこで5年間活動してまして、で5年経った時に福島の請戸地区っていうところに行ったんですよ。で福島も何回もちょっと足を運んでたんだけども、その請戸地区のところが避難区域の準備区域になっていて、家族の人、そこに定住している家族はそこにちょっと戻れますよっていうところにちょっと連れてっていただいたんですよ、その方の車で。でその時にその5年経ったんだけれども、その被災地の状況がそのままになっていて、それがものすごく広い空間360度そういう風になってるのを見て、あ、なんか今までこう宮城、石巻、南三陸行ってたんだけど、いろんな方向性が見えてきてる中で、その浪江町行った時に全然変わってなくて、もうすごくねショックを受けたんですよ。もう360度その景色とそれを見た時に、そこに行かないと分かんないんだけど、分かりやすくて、そこでね一回ねダークサイドに落ちたんですよ。もうなんか寝れなくなったりとか、ちょうどイベントの前の日かなんかだったんだけども、すごくそれが前の時期かいろいろあって、すごく自分の中で思うことがありつつで、分かりやすく言うと、あの時富山県が震災がれきの受け入れの問題があって、原発賛成反対だったりいろんな活動があって、その東北支援をやるという中で原発賛成反対の踏み絵を踏まなきゃいけないんですよ、分かりやすくと。それを当初は東北エイドやってる時もそれをなしにしていきましょうっていうのを前提、政治色もそういうのをなしにしてやりましょうっていう形だったんだけれども、なかなかその個人の思いは止められない部分があって、でこれから東北支援をやっていく時に福島の支援なんだけど、それがすごく重荷になっていくんですよ、その東北エイドをやる中で。その今までのメンバーのいろんな考え方があるん でそこで新たな活動をするときに東北エイドでやっていくっていうのをすごく無理だなっていうのを感じて、だったら自分で新しい団体を作った方が早いんじゃないかと、で今の復興の音を始めたんですけどね。
福島に特に重きを置いた活動ということですかね。
南三陸のいろんなこうつながりだったり、今までのつながりは協力していく部分は協力していく、何でもそうだけど、向こうの地元の人がやりたいことをサポートできればいいからと思ってるんですよ。だからあまりにもこっちが押し付けてああだのこうだのじゃなくて、向こうの部分人ができないところをこちらでフォローできればいいなっていうところで続けてます。でそれは福島だったり、それは宮城の方でも一緒です。
そして3月11日、
はい、
富山駅南北自由通路では、 復興の音2021ということで、イベントを企画されてますね。
毎年一応イベントをそのやろうかなと思ってるんですよ、3月11日に。なぜかっていうと、すごいなんかドライな言い方ですけど、その富山の人もそうですけど、多くのメディアの方もそうですけど、やっぱり年月が経ってくると関心っていうのがだんだん少なくなってきて、いろんなことをやってもこう取り上げてくれないっていうか、響かないんですよね。やっぱでも3月11日にこう活動すると響くんですよ。往復の方が取り上げてくれるんですね。夏にいろんな企画をやってもこれ響かないんですよ。そこは求められてないのかなとか思うんだけど、僕ができるのってその被災地から離れて富山でやる中で結構いろんな人とこうつながりができて、今回もいろんなイベントをする中で地元の団体、被災地のね、でその人たちも協力してくれて、富山とその被災地とつなげるような情報発信できるような継続したことができればいいかなと思ってます。
そして写真展ということで開催されるんですかね。
菅さんっていう郡山出身の方なんですけども、3年前にたまたま一緒になりまして、でその方がその震災前の福島の浜通りの写真を撮っておられて、それの写真集を出したいというのを聞いて、じゃあちょっと協力しましょうとでやってる中で、僕らが被災地行くときにやっぱ現地の人と一緒に歩いていろんなこう話を聞きながらやると、あ、なるほど、あ、そうなんだ、でいろんなこう見方だったり現地の人の考え方も聞いたりとかできるんで、何回もこうアテンドしていただいてやってる中 でたまたま今回写真集が今年の1月に全国発売になって、でその話をしてたらうちのメンバーが、じゃあ3月11日に富山に来てよっていきなり振っちゃって、
はい、
向こう快諾していただいて、
よかった、
僕全然呼ぶつもりは正直なかったんですけど来ていただくことになって、その震災前の浜通りの写真展をいくつかやります。
それからポスター展も合わせて開催するんですね。そうなんですね。
正直これが今回のメインで、
はい、
去年の夏ぐらいから新しい企画を何かしたいなと思って考えてたんですけど、正直昨年コロナの影響もありつつ収益になるイベントだったりそういう事業は全くできなかったんですよ。で去年のあの状況で、いや被災地の支援お願いしますっていうのを募金箱をずっと送ってるのも日本全国困ってた中でなかなかやりづらい部分があって、正直本当にお金がないっていう中で、お金がかからずにこう皆さんが注目できる明るいイベントがないかなと思って、で苦労して考えた結果が岩手、宮城、福島の当初は全市町村にしようと思ったんですね。でも数えてみたらものすごい市町村数が多くてこれはダメだと、で海岸の津波被害を受けた市町村の観光ポスター展をやれればいいかなと思って、で数えると36市町村なんですよ。
でも結構ありますね。
なんですけど岩手宮城は全部行けたんだけど、やっぱりその5年前も同じことやろうかなと思って考えたんですけど、ちょうどその原発の第一原発の周りの市町村まだやっぱり震災後の観光ポスターが作ってなくて、36は正直集まらないですね。30前後ですね。
そうですか、
はい。
その他に、追悼セレモニーですね、
はい、
これは2時15分から、
はい、でちょっとまたシティ FM さんにまた協力をお願いしているんですけども、いわき市で児童が2人亡くなってまして、震災の時にで、その一人の方の鈴木さんっていう人の昨年のいわき市の追悼式の追悼文をちょうど昨年読んで、いや結構ね、すごくなんていうの、心に響くじゃないですけども、心に重しが乗っかるような、もうね、文字ってすごいなっていうのを思って、でこれをちょっと昨年の文なんですけども、そのまま朗読したいなと思ってます。
その他にもですね、これはエウタボンプロジェクトっていうんですか、
浪江町の、物語伝えたいっていう絵本を ボランティアで震災当時のお話だったり、その浪江町だったり、そこの地域の昔話を絵本にして、いろんな全国、それこそ世界でもやってる団体がありまして、でそこの方たちもすごく仲良くしていただいて、また今度も会うんですけども、で正直被災地の人を俺3月11日呼ぶのはちょっと俺ね嫌なんですよ。3月11日ってやっぱり家族だったり親戚だったり多くの人が亡くなってたり、すごくそういう日にこっちから声かけるのっていうのはすごく気が引けて、毎回すごく悩むんですけど、今回はたまたま菅さんが来ていただけることになったんですけども、だけどその浪江町の方は、その絵本っていうのをデジタルデータに直していて、でパワーポイントと CD の音声データがあるんで、それでなんか上映できないかというのを代表の方から聞かれて、いやなんかちょっとやってみようかなと思って今回やります。
こちらは午前10時半からということですね、はい、でイベントは午前10時から午後4時までということで、はい、開催されますので、また多くの方に足を運んでいただきたいですね。
そうですね、物産展もやるんで、はい、昨年はイベント自体を開催してもどうかなっていうのがある中で、物産も品数も品目もかなり抑えちゃったんですよ。なんですけど今年はちょっと品も数を増やそうかなと。で昨年売らなかったものをちょっと今年は頑張って売ってみようかなと思っています。
お話は庭屋朝日湯の小林仁さんでした。朝日湯の住所は富山市堀川小泉町232、営業時間は午後2時から午後10時30分、水曜日がお休みです。電話番号は 076-421-5701、 076-421-5701 番です。3月11日木曜日、午前10時から午後4時まで、富山駅南北自由通路で、東日本大震災復興支援イベント、復興の音2021が開催されます。津波被災市町村の観光ポスター展、福島県浜通りの写真展や宮城福島の物産販売があり、2時15分頃から追悼セレモニーが行われます。復興の音の活動について詳しくは電話 090-3764-0688 090-3764-0688 番までお問い合わせください。富山お仕事探訪、お相手は富山シティ FM 水上恵子でした。